この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
リハビリテーション翼の家病院院長の長岡です。よろしくお願いします。
今回は脳卒中のリハビリテーションについてのお話です。日本の脳卒中の罹患率、そして後遺症が残ってしまう方というのはどのくらいいらっしゃるんでしょうか。
脳卒中によって亡くなられる方は年間約13万人いらっしゃいます、で、死亡の原因の中では第4位と言われています、そして寝たきりの原因の、最大の原因であると言われています、で、脳卒中っていうのは患者さんの、亡くなる方は13万人で第4位なんですけども、患者さんの数はとっても多くって、290万人達するんではないかと想されています。で、脳卒中の場合にいろんな原因がありますけども、そのいずれの形であっても、さまざまな後遺症があります。どのくらいの方が後遺症があるかっていうのはなかなかこれは難しいんですけれども、何らかの後遺症を残す方が多いと考えられています。
後遺症についてはやはりそういった方々が周りにいらっしゃったりして、私たちもこの病気にかかったら、ご自身もそうですが、ご家族周りの方も大変なんだろうなというのはこう想像がつくんじゃないかなというふうに思います。先生、後遺症の程度は様々かと思いますが、主にどのような後遺症が出るんでしょうか。
例えば肩麻痺という言葉がありますけれども、体の右半身あるいは左半身の不自由ということなんですけれども、そういう運動の不自由があります。それから言葉に関する不自由もあります。ろれつが回らない、何を喋ってるかわからない、それから言葉の明瞭さの問題ではなくて言葉そのものが理解できないとか、失語症と言いますけども、そういうものもあります。それから、特に高齢者で多いんですけれども、嚥下障害ですね、飲み込みが悪くって、これは誤嚥性肺炎の原因になったりすることが多いので、これも大きな、後遺症になります。それからもう一つ大事なのは認知機能の低下というのがありまして、理解することができない、あるいは記憶に障害がある、あるいは判断がうまくできないというようなことが脳卒中の結果で起こってくることがあります。そういったものも後遺症になります。
やはり非常にこう予後が厳しいという話はもう皆さんもよくご存知かと思いますし、なかなかこうリハビリも大変なんだろうなというふうに想像しますが、脳卒中のリハビリには発症後の時期によって変わってくるそうですね。
一番最初脳卒中になられた直後は、急性期と呼びますけれども、急性期のリハビリテーション、昔は脳卒中になった後は畳の上に寝かしとくっていうようなこともあったそうですけども、今はそういうことはなくて、例えば血圧とか呼吸状態とか脈拍とかそういうものが安定している限りは、病気が起こってからなるべく早く、座らせる、そういうことを心がけています、急性期は、寝かしたままにしないというのがリハビリテーションの一番の目標ですね。
その後回復期についてはいかがでしょうか。
急性期の後回復期といいますけれども、脳の腫れが引いて意識もはっきりしてきたときに、少しでも積極的にリハビリテーションをして、先ほどお話した手足の麻痺とか、言葉の問題とか嚥下の問題、そういったものを、訓練によって治していかないといけないんですけれども、それを行うのが回復期になります。この病院の回復期病棟 も急性期の後に残されているそのいろんな症状について積極的に訓練をするためのリハビリテーションを提供しています。
続いて生活期はいかがでしょう。
生活期というのはその回復期を過ぎた後になりますけれども、お家に帰って生活する、あるいは施設で生活する、そういう病気が起こってから、時間の経った後の状態を言います。この時期で大事なのは、 いろんな不自由さがあるんですけども、それをどうやって、生活の中で、リハビリをしていくかっていうことになります。前回お話したように、通称リハビリテーションというものを使うというのもその生活機能リハビリテーションの一つになると思います。
はい、そして療養いかがでしょうか。
療養というのは、どちらかというともうお家での生活が難しくなった時期、あるいは年齢も高くなっている時期で、在宅を目指すというのではなくて、他の人の介護を受けながら、生活をするということが主になってくるんですけども、この時期には寝ていることだけでどんどん進んでしまういろんな衰えを少しでも抑えるというようなこととか、生命の問題も出てくる、そういう時期になりますので、その方の何を大事にするかということを考えて、リハビリテーションの提供をするということになります。
介護そしてリハビリと、やはり非常にこう専門的な知識も必要なんだろうなと思いますし、適切な、対処リハビリが必要なんだろうなというふうに思いました。早期にリハビリテーションを受ける必要性について、先生どのようにお考えでしょうか。
患者さんが残された機能を少しでも、回復するためには、やはり急性期から、お話ししたように積極的にリハビリテーションをして、残された機能を少しでも回復させる、余地のある時期に、訓練をするっていうのが大事になっていくと思います。それからさらに、そういう状態は長く続きますので、時間の幅を見て、その時期に応じたサービスをそこの中に積み込んでいかないといけないということだと思います。
今回はリハビリテーション翼の家病院院長長岡正則先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は、先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。